です。本日のお客様は湘南工科大学コンピューター応用学科教授デビッド・ハフさんです。おはようございます。
おはようございます。
まず一つ目の質問なんですけれども、ハフ先生のご出身を教えていただきたいんですけども。
アメリカのニューヨークです。
あ、ニューヨーク。ニューヨークというと、あの自由の女神の塔が、
それもありますけれども、ね、はい。まあ私は子供の時に一番、まあ、影響というか、よく覚えていることは、うちから離れるとだいたい 2-30秒だけで、あのいろんな外国の言葉が聞こえるようになった。ドイツ語からスペイン語とかイタリア語とか、それはすごく、そういう印象は若いうちからあのすごくあったんです。
ああ、なるほど。まあよくですね、アメリカの場合は人種のるつぼと、カナダは人種のモザイクというような表現されますが、まさにニューヨークというのはいろいろな人種というか民族が住んでるとこなんでしょうか。
はい。それで多分私は小学3年生の時に、うちの先生が、ニューヨークのいろんな地名はアメリカンインディアの名前、マンハッタンとかはね。
なるほど。
それでそういうような言葉は耳に入ったことはなかったんだから、手を挙げて先生に、どこでそういう言葉聞こえるんですかと聞いたら、先生が、あ、そういう言葉はもうなくなりました、アメリカンインディアのことを知りたいならば博物館へ行きなさいと。
あ、
でも実際はたくさんの人がいますよ、今でも。
なるほど。じゃあニューヨークでもそのネイティブ
アメリカン
と言いますか、そのインディアンが住んでいると。はい、いうことですね。インディアンという言葉は、これはアメリカでは差別用語なんでしょうか。
あれは複雑ですよ。アメリカ側ではアメリカン、インディアンはスカッティで、カナダの方はネイティブアメリカンという用語は使ってますよ。
なるほど。じゃあ微妙なニュアンスの違いがあるんですね。はい。はい、それで、まあ、先生はですね、博士号をお持ちですけども、どのような研究をされたのでしょうか。教えていただけますか。
研究という言葉は私個人的に嫌いですよ。研究というものは物を盗むということですよ。
まあそうですけども、まあ学位と言いますか、まあ、
修士の方までは言語学で、
なるほど。
でも言語記録ということではなくて、もっと、まあ、社会言語学とかそちらの方で、で博士号は教育と社会変化、
はい、
だからまあ名前知ってるかどうかわからないけど、パウロ・フレーレ、解放教育学方式とかそういうような、
なるほど、
ことです。
ありがとうございます。まあ、次にちょっと話を進めていきたいんですけれども、現在ですね、湘南工科大学で、まあ、コンピューター応用学科という学科で教えられているわけですが、現在のその研究のテーマというのはどのようなものに定めているんでしょうか。教えてください。まあ
先住民族関係の研究というか活動、研究活動はもう長年やってますので、コンピュータ応用学科で、危機言語プロジェクトができましたんです。
なるほど。それは先住民族における危機的な言語に関する、学科ということですか。
そうです。まあ、学科じゃない、私個人の、あれです。
ああ、なるほど。はい、じゃあ、危機的な言語に関する、
はい、
その科目というか、
教えてるし、それで総試験とか、あとは学生たちはコンピューターでいろんな教材作ってるんですよ、コンピューターを使って。
なるほど。それはどのような言語でやられてるんでしょう。その危機的な言語というのはいくつかあると思うんですけども、
まあ、今までそちらでやったのはミクロネシア関係のパラオ語、ナウル語、コースライ語、それから極東ラシアのウデゲ語、ナナイ語、それで1年、あとベトナムのモントニアのところも少しやりまして、でネパールの方でいくつかの言語もやります。
なるほど。それは実際現地に行ってその言語を復興する活動を、まあ、サポートされるということなんでしょうか。
そうです。それでデータ集まって教材を作って教科書を作ったりとかビデオを作ったりとか。
なるほど。
コンピューターゲームとかそういうようなもの、言葉を少数民族および先住民族の言葉を守る、文化を守るための研究活動。
なるほど。まあそういう言語の復興ということを、まあ、サポートする上で一番気をつけなければいけないことというのはどういうことでしょうか。経験から何か感じられることはございますか。
私みたいなエリートのあの人が入るのは一番やばいかな。また、あの、国連の、
はい、
あの、なんていうか、先住民族に、あの、権利に関する、あの、国際連合宣言があるんですよね。はいはい、その中の第13条と14条を守ることは一番大事ですよ。はい、つまり、
はい、
あの、あくまでも先住民族は自分の、あの、カリキュラムを開発する権利がある。
あ、はい、
それから、教授法も同じ。あの、教師養成まで全部、あの、伝統的な、あの、文化を守りながら、あの、先住民族は中心にして、ものを作らなければならないということ。
まあ、確かに、あれは97年の9月13日だったでしょうか。その国連における権利宣言、はい、まあ、先住民族に関する権利宣言ですが、はい、まあ、もちろん、日本でもですね、この権利宣言が採択されるとき、賛成票を入れてるんですよね。しかし、日本では全くですね、アイヌ民族に関して、その言語を復興させるような具体的な動きというのはないんですけども、まあ、先生はそういう先住民族の言語を復興させるための、まあ、活動をされているわけですが、今回、まあ、2部隊にいらしてですね、
はい、
そのアイヌ語復興をするためには、どういう方法が、可能なのかということを教えていただけますか。
まあ、これからはそれをいろんなことは考えたいと思いますけれども、一つはやっぱりコミュニティ入れて、それで世代間的な形で伝統的なこととか昔話とかそういうような知ってる人を使って若い人たちと一緒に昔話とかそういうようなものを記録して教材を作るということは一つだと思います。
なるほど。その対象年齢っていうのはやっぱり低い方がよろしいんでしょうかね。例えば保育園児とか、幼稚園児とか、小学校の児童というそういう低い年齢の方が言語を習得するにはよろしいんでしょうか。
あ、それでもいいんですけれども、私が、今まで、いろんな他の先住民族の社会を入ってみると、伝統的な教育というものは、もともと世代間的ですよ。だから、まあ、すごい若い人から、お兄さん、とか、それで、おじさん、おばあさん、おじいさん、おばあさんとか、みんな一緒にやるのは一番効果的だと思います。
なるほど。まあ、おじいさん、おばあさんからその子供、そして孫、
はい、
まあ、ひ孫と、まあ、そういう、なんていうんですか、世代、4世代あるとすれば、その順番にこう伝わっていくという、
はい、
もしくはその4世代が一緒に住んでて、その中で伝わっていくのが自然だという考えでしょうか。
はい。はい、そうじゃない、逆、なんていうか、義務教育が始まってから、
はい、
年齢別の学校とか作ったんですよ、
はい。
で、それは先住民族の伝統の教育方式ではないんですよ。
ああ、なるほどね。その年齢を区切ってやるのではなくて、
はい、
その自然になんか伝えていくということが必要だということ
ですか。だと思います。それで伝統という意味、私は伝統という言葉はよく使いますけれども、それは多分普通の人とちょっと違った定義というか意味があるんですよ。あれは過去形のことだけではなくて、それがどっちかというと方法、価値観が入ってる。
なるほど。
そういう例えば今の日本の社会はすごい教育を見ると個人主義的、競争的であるとね。はい、それで先住民族の伝統はそうじゃなくて団体主義的、平等的である、そういうような意味の伝統、それを中心にしてやれば一番いいんじゃないですかと。
なるほど。
私が思います。
はい、私先ほどですね、世界の先住民族の権利宣言1997年と言いましたが、ちょっと間違えましたね。
2007年
の末ですね。訂正いたします。で、それで最後の質問になるんですけども、はい、そのアイヌ民族がですね、このアイヌ語を復興させるためには、何が一番必要かとお考えでしょうか。先ほど の方法論はもちろん、伺ったわけですけれども、何があれば本当に復興できるかということをお聞かせ願いますか。それが、アイヌ民族自身の決断なのか、それとも制度なのか、いろいろな点が考えられると思うんですが、一番重要な点を これさえクリアできれば復興できるというものがございましたら教えてください。
まあ、自信という言葉、一つの言葉だけで言えば、自信持って、プライド持って、自分はアイヌ人だというプライド持つべきですよ。で、それだと思ってます。
はい、じゃあ、アイヌ民族自身が自分に自信を持つということが、はい、アイヌの復興の鍵だということですね。はい、まあ、ちょっと簡単にちょっとまとめさせていただきましたが。本日のお客様は湘南工科大学コンピューター応用学科教授デビッド・ハフさんでした。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。